藤沢フットボールフリークの皆様こんにちは。ロードトゥーワールドカップトロフィーのお時間です。 MC カツオブシ石川です。よろしくお願いいたします。この番組はエブリサ藤沢ユナイテッドの番組でございまして、チーム情報はもちろん藤沢に関わるサッカー情報もろもろお伝えしていきたいと思います。日本サッカー協会がワールドカップ優勝を目指しているということで、エブリサも一緒に登ってっちゃうよという魂胆の番組でございます。5時29分までお付き合いよろしくお願いいたします。
和食御膳のあえは JR 藤沢駅南口より徒歩3分の小田急湘南ゲート7階にあります。和食好きそして海鮮好きの方はぜひお越しください。お電話 0466-28-1685 和食御膳のあえまで。
株式会社フォービーは湘南のウェブ制作会社です。デザイン開発そして SEO 対策まであらゆる工程において確かな技術力を持つスペシャリストが在籍しています。お客様のこうなりたいこうしたいを叶えるために尽力しております。詳しくは当社ホームページにてご確認ください。
西尾建設は道路改良工事や擁壁設置工事などの公共事業から民間工事まで請け負っております。また藤沢市建設業協会として社会貢献活動も行っています。安心してご相談ください。 0466-25-5386 西尾建設。
はい、ということで今日も今日とってエブリサ藤沢ユナイテッド代表の桜井さんそして広報の穴水さんよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
お願いします。
はい、ということでね、先週の放送があったということなので今日聞いてる方はああの穴水さんねなってますです。
なってますかね。
あ、サッカー経験あんまなかったけど実は今現在5チーム所属してるあの穴水さんね。
そうですね、はい、
なってると思います、はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、ということでね、まあ、J リーグもろもろ日本代表も、ごめんなさいもう最初に言っちゃいます。これ収録なんで日本代表は決まったのかっていうところがギリギリ分かんないところなんですよ。
そうですね、何日
20日ですね、バーレーン戦
が
今実は我々ちょっと過去にいまして、
そうです、ね、
3月19日
どうだったかってことですね。
どうだったかっていうところなんですけど、まあまあまあまあそれよりもですよ、
はい、
僕が J リーグのトピックで今この現在ね、まあ、今聞いてる皆さんはちょっと一昔前の、話になるかもしれないんですけども J2 に降格しましたあのコンサドーレ札幌。ほうほうほうほうほう。桜井さん今めっちゃ不調なの知ってます？
J2 でってことですか？
J2 で、
あ、ちょっとそこまで終えてない。そうなんですね。
開幕4連敗ぐらいです。
厳しい。
で、まあこのね19の週にどうなったのか、そして明日明後日どうなるのかと、うん、まあそれがねやっぱ優勝といいますか J1 から落ちて J2 降格で J2 優勝してリターンしたいという思惑だったと思うんですけど、いやこれがねJ2 は J2 でやっぱ戦い方が違うみたいですね。やっぱシンプルに縦に速くと堅守速攻みたいなやっぱ結果を残していかないと。
これでもそのままズルズルいってですよ、
はい、
こうさらに降格ってこともあるわけですよね。
J3 とかになっちゃったらもうやばくないですか。
いやなんかね、桜井さんこれ運営のこと考えると気持ち悪くて、
はい、
そっか、
吐きそうですね。
そっか、あーその視点が一サッカーファンとかだけじゃなくて、いや確かに札幌コンサドーレ札幌ファンも今もうめちゃくちゃ辛いと思うんですけど、うん、運営も今吐きそうなのか。
いやそうじゃないですか。まあ仮にですよ2年で J3 なんていうと厳しい世界ですからね。
そうですよね。岩政監督ですよ。
あ、そうなんですか。
はい、あ結構ねやっぱ大丈夫なのかみたいなことは、ポゼッションサッカーでいいのかとか
あ
めちゃくちゃ言われてますけども、
まあでもまだ始まったばっかりですよね。 J1 も5試合とかなんで4試合5試合だから同じ感じじゃないですか。
同じ感じでした ね、まあ、ただですね J1 でも確かが去年
コンサドーレ札幌、うん、スタートダッシュこけてるみたいですよね。これはいやこれはね一言じゃないですよ。やっぱ開幕そして戦い方やっぱ一部でやってたけどそのままの戦い方で果たしてっていうのがエブリ様あるんじゃないかという、僕はですねなんかコンサドーレのこの現状を見てなんか急に一言じゃねえな感がすごい出たんですよ。まあもしかして僕が一番怖いのが、岩政監督も言ってましたけど試合後のインタビューで、まあ、あの相手が勝ったんですけど、いや本当に J2 らしい戦い方でしたねみたいなことを言っちゃったりするとちょっと大丈夫かなみたいな、
確かになんか物議をかみそうな、ねコメントですね。
それは
ね、
いややっぱそれはあのサッカーファンの間ではちょっと話題になりました、ね、大丈夫かって、
あ、
いや今あなたがいるのが J2 ですよ、
はい、そうですよね、は
い、だからもしかしてエブリンさんもなんか負けた時に、うん、いや本当になんか鈍っぽい戦い方だったな、
うん、
って言ったらファンはいやいやいやそんなことええから勝てって絶対なるんですよ。
そうですね、
うん、桜井さん急に心配になってきました。大丈夫です、はい、大丈夫ですか今エブリサ現状。
そうはい今、はい、現状としては練習試合もなんかいい感じ、県の一部のチーム戦えてますけど、まあ、確かにその二部のチームは、まあ、やっぱ県の一部と違ってですね、なんか上手い下手とかではなくて、まあ、結構こうしぶとく点が入んないっていう試合も多くあると思うんで、そこでやっぱりその上位のチームで勝ち点取れないともう1位抜けないといけないんで、
はい、
なんかその難しさはあるなっていうのはありますね。
で僕思うんです、
はい、
エブリサの選手あの上手い選手多いです。2部の戦いでなんで点が取れないんだ、なんで勝ち点が取れないんだってなった時のメンタル状況心配です。桜井さんどうすかその辺。
そうですね、ただあの我々あのこの間一部に上がってすぐ落ちてきたんで、
はい、
あの慣れてる
なんか一部に馴染む前に戻ってきたから なんだこの
いやいや
なんか
いやそのメンタル素晴らしい、
素晴らしい、素晴らしい、はい、嬉しいやら悲しいやら、
県2部が難しいっていうのは結構理解してる選手多いと思うんで、
じゃあこれこれぐらいの感じ、
は
い、
そこはあんまり僕は心配して
めちゃくちゃ安心したわ。じゃあ全然戦えそうですね、はい、なんかちょっとやそってのことではっていう崩れづらいですよってところですね、
は
い、
とは思ってます。
うん、はい、
ちょっと今そのコンスタドーレ
はい、宇宙に行っちゃった。桜井さんがすごい宇宙に行っちゃってる、
まあ、
音声が乱れまくって宇宙から更新してるような感じで今は聞こえます。大丈夫です。はい、
あ、すみません、
はい、
その、はい、コンサドーレ あの情報キャッチアップしたんですけど、
はい、
あの、まあ、4連敗してて、
はい、
得点が1で失点10と、
はい、
でただボールポゼッションとかシュート本数では圧倒してるみたいですね、
はい、
だからこう試合は支配してるけど得点取れず結構失点こう支配した中でも失点たくさんで負けちゃうみたいな感じは、
うん、
まあ本当あり得るというかやっぱいくら攻めててもカウンター1本でやられるみたいなのあるんでまあそこら辺は本当はい、で本当県の2部ってすごくて、
はい、
すごい選手いるんですよ。
うん、
なんかもうめちゃめちゃ足速くてなんか陸上部の時すごい成績残してましたみたいなフォワードが1人いて、
はい、
でもうそこにロングボール蹴ったら誰も追いつかないみたいな選手がいたりとか。
ちょっと面白いなそれ逆に。
なんかその一発持った選手がいたりするんですよ。
まず見てる方も分かりやすくていいな。
はい、
見やすいですよね。
うん、そうなんですよね。だからそのチームのトータルとかだとやっぱ県の一部の方が強かったりするんですけど、うん、だからそのやっぱすごいこうずば抜けた力を持った選手っていうのはいるんですよ、うん、県の二部にもたくさん。
なるほど。
だからそこにこうやられるっていうのはまあまああり得るかなとは思います、ね。
そうなんだよな、やっぱ芸人も一発持ってた方がやっぱ目立つんだよな他がダメでも一発分かりやすくていいな、やっぱなんかうまさとかって分かりづらいんだよな見てる方って。あ、そうなんですね。そう
ですね。でやっぱりその本当引いて守ってブロック固めて、で例えば10人でみんなで守って守られたら、うん、なかなかどのチームでもなかなか点取るの大変。
大変
っ
すね。
じゃないですか。はい。やっぱりヨーロッパで、まあ、バルセロナとかレアルとかも相手が引いて守っちゃうと、うん、なんか 0-0 で終わっちゃうとかもあるんで、なかなかサッカー守られると難しいんですよね。でそこでこうめちゃめちゃ足早いやつが一人だけ前にいるとかだったら、うん、結構難しい試合にもなったりするんですよね。
いや術中にはまっちゃいますねそれは。
はい。
いやじゃあそういう時にまあ難しいかもしれないけど、やっぱ攻撃するチャンスは増えるということなので、そこはねブリサの攻撃力を信じて、やっぱ決定力といいますか、
はい、
なんとか取ってもらいたいですし、なんかねコンサドーレの話ばっかで申し訳ないですけど、さっきのポゼッションやっぱ圧倒してシュート数とか圧倒してて、逆になんかファンからしてみたらなんか辛いっすよね。なんかもしかしたらそのなんかめっちゃポゼッションサッカーで楽しいってなってるかもしれないけど、いやーめっちゃポゼッションしてた負けたみたいないやこれいや勝ちを見たいよっていう風にだんだんなってきちゃうというか、確かに
そうですね、
歯がゆいっすよね。
石川さんあれですもんね、あの横茶か嫌いですもんね。
あ横茶かマジで嫌いっす。やっぱ
何ですか横茶かっての、横に、ま、前に行かないで横で回す
ポゼッションとか後ろとかでなんか回すみたいな、で大体それかっさられて、やつい3節か3節目かな4節目か忘れちゃったんですけど、ちょうど町田が横着してるところをハイプレスで取って2得点しますからほらってめっちゃ思って。
なるほどね、
そうなんです。なんかそのもともと縦ポンっていう、
おー、はいはい、
縦ポンっていう話が、まあ、縦にポンって蹴るって勝負するって、はい、でなんかそれが割となんかこうマイナスな感じで語られてたんですけど、でもなんか割とこう世のサッカーの流れだと縦に速くみたいなのとか、あとはそのゼルビアさんが割とそういうサッカーで強かったっていうのもあって、こう縦ポンが評価されて、逆にこうポゼッションでこうただ後ろで回してるだけみたいなのをこう横でチャカチャカしてるみたいな、なんかちょっとマイナスにこう語られるみたいなのがありますと。
いやそうなんですよ、まあ、ただ僕、まあ、ちょっとね言葉の齟齬が出ちゃうとちょっと嫌だなと思ったんで、僕あ改めてちょっと言いたいんですけど、僕はバルセロナの大ファンですちなみに
そうなんですね、
はい、僕ちゃっかりスペイン遠征とかも行ってますから、
高校時代、
小学6年生の時にその選抜のあれでスペイン行ってバルセロナジュニアユースと試合して、静岡で放送されてましたからね、ちゃっかり。それぐらいバルセロナ好きです、はい、
もう黄金世代ですか、まあ、いつが黄金
っていうのはあるけど、いやだからいわゆる俗にメッシ世代です我々は。
その小学校の時行った時ってのはメッシももうい
や多分さすがに上のカテゴリーだと思いますよおそらく。僕探し集合写真見たんですけど、やっぱりメッシっぽい人いなかったですからね。
バルサの選手と一緒に集合写真撮る
んですか。そのジュニアユースの選手たちと一緒に試合終わったと写真撮ってみたいな、いやもしかしたらカテゴリーがね、下のカテゴリーかもしれないですし、トップカテゴリーじゃないかもしれないんで、だからバルセロナが一番好きです僕、
あれ横茶化じゃないんですか。
全然横茶化じゃないです。もうあれはバルセロナはやっぱアカデミーの頃からの哲学があってやってるんでいいんですよ。
でも横でチャカチャカしてる時ないですか。
取られない
そうか、取られたら横チャカっていう、
取られたら横チャカ、そりゃそうです、はい、取られたら横チャカ、
取られたら横チャカ、
でもよく見ると
あとあれっすね、
うまくいってない
んです、
はい、
まあ本当にこう後ろでずっと回してる時
あ、また打ち合っちゃいましたね、
なんだ前進していかない、まあ横着かと言われ、なんで、はい、まあ、バルセロナとかはやっぱこうパス回しながらもちゃんとこう前進してこう 攻撃につながっていくので。
なるほどね。
そうなんですよ。しかもやっぱあのピボーテというかそのボランチのね、うん、位置の方がやっぱねあの前向けるんすよ、うん、なんかほんと手癖というか足癖でディフェンスから あのボランチに当てた時に、うん、手癖で普通にあのまた落とすみたいなことって結構多々あったと思うんですけど、うん、もうチャンスがあったらもう前向くしみたいな。で今バルセロナ普通に縦速いですからね、うん、めちゃめちゃ速いです。
でも割とねあの流行りっていうかあれがあって面白いですよね、ヨーロッパのサッカーって。そのやっぱりポジションって言われてる時代もあれば、ね、あのドイツみたいに、
はい
ね、こうなんですかこうああゲーゲンプレス
を下げ
ていくとか、
はいはいはい、
なんか単純に流行りがあったりスタリがあったりね、いいっすよね、なんかそういうのが。
いやそうなんですよ、うん、あの流行りスタリーもあるんですけど、やっぱ如実にやっぱ現代サッカーにちゃんとなってるというか、うんうんうん、やっぱ言ってもあの今左の前の方でラフィーニャっていうブラジルの選手もバルセロナやってますけど、むちゃくちゃ走りますからね、うんうんうんうん、でむちゃくちゃ点取るし、うんうん、あこれが現代のあの完成形というか、うんうんうん、多分メッシとかちょっと前で言うとリケルメみたいな選手とかって多分あんまり出て活躍しづらいんじゃないかな今。
面白いですね。
流行りあるとか
現代サッカーの流行りって言っても実は前のサッカーした方がそれより強かったりとかってことないんですか。
いや
常にレベル上がってるってことですか。
そうですね、多分ディフェンスの強度が多分すごい強くなっちゃってるんで、でその分ディフェンスの強度が強くなった分、うん、相手がディフェンスにいるときにプレスかけて、うん、その歪みの時に攻めちゃおうみたいな、整っちゃうとやっぱ、ね、さっき桜井さんも言ってましたけど、その10人、ね、がっちり守られてるというのは整ってる状態じゃないですか、うん、さあ守るぞっていう時によっしゃじゃあここからどう崩していくからみたいになっていくと結構大変だと思うんですけど、でそうなった時はいわゆる、まあ、ロナウジーニとかそういうファンタジスタ系の人がいるとやっぱ
打開できると、
打開できると思うんですよ、そのパニックを起こした相手が、いわゆるあの計算外のプレーを起こしたりできるんで。
あとあれですもんね、フォーメーションによってね、同じチームでやっててもフォーメーション変えるとまた変わるわけですよね。
全然違いますね。
これ監督面白そうですね、
ハマると。監督めちゃくちゃ面白くて、うん、まあ、ちょっともね、まあ、だいぶ前の記述になっちゃうんであれかもしれないですけど、昔あの、うん、なんだっけかな、4231とか4141で本が出たんですよ、うんうん、サッカーの戦術の本って、うんうんうん、でも多分今の戦術の本見たら多分全然違うことが多分書いてあると思うし、どんどんアップデート。
僕もね、戦術の歴史みたいな本読んだ見たことあるんですけど、はい、110とか言いましたよ。19か、いや19か、
ちょっとアナミスやめてください。いやいや、ウィニングイレブンで大体やるボケじゃないですか。
いやいや本当にね、 あったんですよ。
一人で守ってみたいな、だから
じゃないですかね、ポンって蹴ってあとは前でぐちゃぐちゃやるんですかね、
だって今リベロってワード聞かないです
ね。あ、確かに確かに聞かないですね。
いやだから、いやそういったところの戦術、うん、そこらちなみになんか戦術勉強会みたいなのってあったりするんですか。あ、じゃあ桜井さんか、桜井さん切れちゃった、あ、戻ってきた、あ、桜井さんが、帰ってきました。
すみません、なんか
おかえりなさい、
消えちゃいました。
全然大丈夫です。桜井さんちなみにあの、はい、エブリさんの中でその戦術勉強会とかそういうのってあったりするんですか、その座学的なことというか。
それは選手がってこと
ですか。選手もそうですし監督も含めチームでみたいな。
チームでは今はやってないですね。まあ、監督はあの、まあ、今年の佐藤監督は、はい、あのライセンスを取りに行ってるんで、はい、なんかそこで結構なんかいろいろ勉強会とかやってるみたいですけど。
あ、ライセン、あ、そっか、ライセンスを取らなきゃいけない問題があるんでしたっけ。
そういう意味で社会人リーグはいらないんですよね。今は J3 に入るところから、
はい、
S級ライセンスが必要なんですけど、それまでの JFL までは特にこう必要ではない。
あ、そうなんですね。JFL、じゃ、ごめんなさい、 S級ライセンスって誰でも取れるんですか。
いや全然取れないです。
いやなんか J で活躍しなきゃいけないとか。
あ、そうですね、なんか推薦とかもあったりして、
はい、
かなり取れないですね。でその A 級ライセンスも結構難しいんですけど、
うんうんうん、
で A 級を取ってから実績を 出して、でなんか誰かの推薦もあって S 級ライセンスの講習に受けられる人が 年間で数人みたいな、なんかそんな世界観です。
あ、そうなんですね。じゃあいわゆる過去のね、その日本代表選手とかがやっぱり一番取りやすいって感じなんですかね、やっぱ。
そうそうですね、そこそのあたりが逆になんか取っちゃう席がないみたいな、なんかそういう、
ああなるほどね、
なんか狭き門というか狭められてる門って感じしますね。
あ、そうっすね、今いい表現ですね、今狭き門じゃ狭まられてますね、狭まってますよね、なんかね、狭まれてる。ああそっか、じゃあね、そなんか S 級ライセンス取得リストとか、うんうん、なんかわーって見た時にね、多分一サッカーファンとかいろんな人が見た時に、うんうん、いやお前絶対 S 級じゃないだろうって人もいるかもしれないですよね。あんま言えないですけど、あんま言えないですけど、はい、
やっぱりその A 級ライセンスを取ってはいると思って、はい、
あ、なるほどな。じゃあなんていうんですか、そのアリゴサッキみたいな、そのあんまりそのサッカー経験とかがっつりなくない名監督みたいなのがちょっと出づらい環境ではあるって感じなんですかね。
そうですね、多分ある程度サッカーで選手として実績とかもないと若くして S 級は取れない
ってなると、その推薦って誰からですか、 JFA の誰か、
はい、の、はい、ちょっとそこまで詳しくないんですけど、そうですね、その指導者界隈の、はい、人からの推薦がないと。
ちょっとこれ藤沢商工会議所のね、ちょっと詳しい方いたら、どこに誰が飲みに来るかみたいなのをちょっと紹介してもらって、それこそノアエとかに飲み来ないんですかね、ちょっと
関係者
来てすぐ森さんが来たぞっつって一報くれれば一報くれ だからちょっと JFA の近くに、はい、ちょ野江さんお店出してもらってで飲みに、
あ、ね、情報収集で、
はい、情報収集、うん、やっぱそういうのって言えば、ね、ドラクエも何でもそうですけど、酒場がやっぱ情報になりますから、うんうん、いやじゃないとだってもう難しくないですか、その知り合いでね、その行くっていうのは、うん、
まあでもね、チームがどんどん上がっていけばそういう人もね来てくれるんじゃないですか。
うん、いやでもそうやったら ねなるべくあの監督さんとか、エブリさんのね、よく息がかかった人がやっぱそのまま監督さんになってくれた方がやっぱファンとしてもちょっと嬉しいですし、いやそれこそ鳴り物入りで、いやお前来るんかいみたいなすごい有名な人が来てくれても全然盛り上がるからいいんですけど、やっぱなんか地域サッカーってなるとね、うんうんうん、でもあれか、藤沢出身の人がゆくゆく監督に、
うん、ねえ、なると嬉しいですよね。
なるほどね、ちょっといろいろやんなきゃいけない作戦いっぱいありますよ、穴道さんこれ
そうですね、うん、
でも地域としてもレディオ湘南としても、うん、なんかそういった、ね、関係者を、うんうんうん、もう取り込んでいかなきゃいけない、うんうん、
本当ですね。チームが試合に勝って上がっていくっていうことと同時にいろんなことがやらなきゃいけないことありますね。
そうなんですよね、うん、だからさっきのポゼッションの話に戻るんですよそうで、なんか声かけてチームの調子どうなのみたいなこと、うん、で負けてたら、いや負けてるんですけど結構ポゼッションとかすごくて、うん、で勝ってんのって、あ勝ってないですって言ったらいやいや話にならないよそれじゃってなっちゃいますからね。
そうですね、ただまあどうなんでしょう、これ僕の意見、僕だけかもしれないですけど、その、やっぱり勝って上に行くことをね、大命題としてやってるわけなんですけど、負けた時、うん、落ちた時にどう動いていくのかっていうところも見たいですね、僕は。
もうタクシーチャンネルさんとか、それこそ今のスポンサーの皆さんとかね、
そうなんですよ、
落ちたのにね、
そうなん
ですよ、こう支えてくれるって、
ね、やっぱそれがあの何ですかね、スポーツってこう見てる人が、
うん、
明日頑張ろうって思わせるってくれる部分が一番でかいじゃないですか。そこはね、負けてもこんなに頑張ってんだっていう、うん、やっぱそういう側面を見せたいですし、見たい、うん、見たいですね。
で難しいのが、うん、そういった側面見たいのはある程度エブリスさんに熱があって、うん、エブリスさんを応援してて試合を現地に見に行ってるって人じゃないとなかなか、
うん、そうなんですよ、
感じない。いやあの選手のさ後半最後のあそこのスライディングがあんな疲れてるのにすごかったよね、うん、みたいな話ができないんで、この辺をなんとか SNS とかで見て
あの YouTube で見れますから、
そう YouTube とかなるとやっぱ時間が長くてやっぱりね難しいんです、一試合見ると。そうなった時に YouTube 戦略になってくるとライブの切り抜きなんです。
あ、なるほど。
はい、配信者 VTuber 切り抜きからファンが増えていくこと非常に多いんです。
なるほど、
配信長いんです。そこをギュッと6分とか10分とか
名場面をね、
名場面、それこそ頭の方にあのパンパンパンってダイジェストみたいに並べといて、じゃあ本編さんみたいな感じの切り抜きがあったりとか。
そうか、じゃあこれ桜井さん、石川さんにお願いしましょうか。
あー、自分はそういう技術力ないんです
VTuber
VTuber 配信者知識はあるんですけど、
なんかでもね、そういう協力してくれる仲間がいると嬉しいですね。
そうなんですよ、だからこういう風にして人が流入してきますよっていうのは、いくらでも弊社言います。そうなんです。だからまあこれね、でもこれはマジで言えるのが、まあこれ本当にね難しいんですけど、運営の方々にはめちゃくちゃ納得してもらえると思うんですけど、そんなすぐパンって結果出るもんじゃないんですよ。やっぱその YouTube とか SNS とかって、まあ、僕ねコツコツやっていくしかないんですよね。もうどっかでバズり要素みたいなのやっぱ欲しいは欲しいんですけど、でもやっぱコツコツやった人しか最後には勝たんという。でもスポンサー側の気持ちも分かるので、早く目立ってくれという
ねえ、やっぱりファン、サポーター、応援してくれる人とかまだまだ足りないのでね、ぜひ皆さん来てください、注目してください、
注目してください、ね、でもやっぱ最終的にそこでどういうところで動くかって言ったら、やっぱ選手、チーム、関係者、クラブの情熱、情熱でしかやっぱ勝たないんで、もう僕もごめんなさい、もうこれも高校野球のあの監督が言ってた名言なんですけど、やっぱこうどっかで言ったと思います、情熱に勝る才能なし。
そうですね、
これが全部というか、熱くなっちゃったな。熱くなっちゃったな、ごめんなさい桜井さんの本当好き方で言っちゃって。
いやでも本当に、まあ、今回ちょっと2部に落ちちゃったんですけど、あのスポンサーさんもほとんど継続いただいて、
すごい本当に、
はい、割と主力選手もほぼほぼ残って、
それもすごいね、
いやー嬉しいんだそこが。
で、あのちょうど先週なんですけど、あの子供タウンニュースっていうのがあってですね、あのタウンニュースさんが藤沢の小学校全校全生徒にこうタウンニュースを配る、その子供版のタウンニュースを配るっていうのをやっててですね、はい、で、あの3月の7日回っていうのが、あの藤沢のスポーツチームを紹介するっていう、あのテーマの記事で、でそれに載せていただいたんです、
ありがとう、
はい、あのそれもそのタウンニュースさんに、まあ、何度かあのこれまで載せていただいてる中で、あのタウンニュースさんの方から連絡をいただいて、2部に落ちちゃったのはすごい残念でしたが、応援 してるので、あの載せさせてくださいって、わざわざあの向こうからお話いただいて、
うん、嬉しいな、
すごい嬉しかったっすね。
いやこれにちょっと報いるためにもね、ちょっとエブリサ全体としてちょっと情熱を見せていきましょ う。お時間になりました、あっという間でした、すいません。はい、ということで、桜井さんと穴見さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
これからもエブリツは応援していきましょう。それではまた来週、さようなら。